耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第584回8月17日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。神様という風に形容される人結構いますよね。例えばサッカーだったらサッカーの神様ペレ、音楽だったら音楽の神様エルビス・プレスリー、あとねバスケットのマイケル・ジョーダンも神様と言われていました。でね、日本人は結構その優れた技術とか優れた業績を持った人を神というふうに呼ぶんですけども、意外とですね、これヨーロッパとかね、まあ、いわゆるキリスト教圏またイスラム教圏では、神様という単語は使わないんです。まあ、宗教的にね、彼らの神様は唯一神なので、まあ、神様っていうとね、人間じゃなくなっちゃうんですよね。なのでね、サッカーの神様ペレはですね、まあ、海外ではキングペレ、つまり王様と呼ばれています。まあでもですね、やっぱりその僕たち日本人はね、神という言葉が好きなので、まあなんだかんだでね、いろんな業界でその神と称される人をね、作ってしまいます。というわけで今回ご紹介するのはですね、ある業界の、まあ有名人なんですけども、とある技術において神と呼ばれている人です。さあ、一体誰なんでしょうか？きっと皆さん知っていると思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は経済界より出ております竹内和正著、スティーブ・ジョブズ神の交渉力、このやり口には逆らえないという本です。皆さんはスティーブ・ジョブズという人をご存知でしょうか？まあ、もしねご存知なくても、アップルコンピューターやアニメ制作会社のピクサー、それにですね iPod、iPhone、まあ、こういったねどれかね耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。まあね、有名な製品が多いんですけども、これらのですね創業やまた経営開発をしたのが、このスティーブ・ジョブズさんなんですね。ここで、ジョブズさんの経歴を簡単に説明しましょう。21歳でパソコンメーカーアップルを創業、25歳で株式上場、31歳でアニメ制作会社ピクサーを買収し、40歳の時にはそのピクサーからトイ・ストーリーを大ヒットさせます。そして42歳で再びアップルの CEO に就任し、46歳2001年にはあの iPod を発売し、昨年にはアメリカで iPhone を発売、日本でも今年発売が開始され注目を集めました。というわけで有名なスティーブ・ジョブズさん、まあね、とても華々しい業績なんですけども、その陰には数多くの挫折も味わっています。さっき僕さらっと言いました、42歳で再びアップルの CEO に就任、そう30歳の時にですね、なんとジョブズさん自ら創業したアップルを追放されているんです。そしてねその復讐を誓って立ち上げた会社は赤字続き、まあ、ピクサーを買収したものの、やはり赤字続きで、この個人資産はどんどん減っていく。その中、紆余曲折を経て、再びアップルに復帰するも、かつてのブランド力も沈みかけて、赤字にあえいでいました。そして2004年49歳の時には、膵臓がんの診断を受けます。というわけでですね、シリコンバレーから立ち上げたアップルがこのね、アメリカンドリームを達成したと思われていますけども、数多くの挫折も味わってるんです。まあ、日本に視点を移しますと、まあ、日本のビジネスは今ですね、まあ、個人所得も伸び悩んで全体に閉塞感が漂いがちです。まあ、多くの事業を成功させ、反面ピンチの谷底まで落ち、そしてその都度奇跡のような復活を遂げたスティーブ・ジョブズさん、まあ、彼の熱い生き様は仕事に壁を感じる人にとって何かしらのヒントを与えてくれるかもしれません。さてそんなスティーブ・ジョブズさんが成功と転落、そしてまた成功へと返り咲いていくのはなぜなのか。そこにはですね、彼の突き抜けた生き様と神とまで謳われた交渉力があったんです。では、いくつかのエピソードとともにジョブズさんの交渉力と生き様に迫ってみましょう。彼の交渉力が神と称される一番顕著な例があります。音楽メディア業界に一大旋風を巻き起こした iPod のお話。この iPod の販売総数が2200万台を超える間に、ジョブズさんが行ったプレゼンはわずかに3回でした。つまりですね、売上総額をプレゼン時間で割るとなんと3分間で100億円稼いだことになるんです。つまりジョブズさんのプレゼンは観客を魅了し、2時間もの間聴衆を引きつけ、最後にはスタンディングオベーションが起こるというですね、まあ、素晴らしいものだったといいます。その神業のような交渉の源となるのは何なのか、ここでですねジョブズさんの人間性に迫ってみましょう。スティーブ・ジョブズはですね、スティーブ・ウォズニアクとともにアップル社を立ち上げました。これは有名な話。しかしジョブズさん、創業以来ですね苦楽を共にしてきたウォズニアクさんに対して、かなりひどい仕打ちをしています。 その一つがストックオプションにまつわるお話。ストックオプションとは自社株購入権のことです。伸び盛りで勢いのある会社でのストックオプションは社員個人に莫大な利益をもたらします。まあ、ベンチャー企業なんかではよく使われてたんですが、当時アップル社の利益のほとんどを叩き出していたアップル2というコンピューターを作った、ウォズニアックさんほかスコさんの社員に対して、ジョブズさんはストックオプションを与えなかったと言います。これが元で、ウォズニアックさんはアップル社を去り、社員一同にも衝撃が走りました。まあ、普通の感覚ならね、まあ、自分の身勝手で何ということをしてしまったんだと反省しそうなものなんですけどもね、ジョブズさん、ウォズニアックさんの退社についてこんな一言を言っただけだったそうです。このところウォズニアックは大したことはしていなかった。ワオと、まあ思ったんですけども、まあ、このですね、ジョブズさんの性格、ピクサーがね、莫大な利益を生むようになってからも、やはり、ほとんどの社員がストックオプションの恩恵に欲することはなかったと言います。その時にもジョブズさんこう言っていました。ストックオプションの栄誉に欲することができる社員と、そうでない社員がいる。創業時からいるからといって、全員がもらえるわけではない。なるほど。まあ、つまりですね、ジョブズさんにとって、まあ、創業の苦労やこれまでの忠誠は差したる価値はなく、利益を還元するかどうかはトップである自分が独裁的に決めるというんです。まあ、あまりにね、傲岸不遜で自己中心的な考え方かもしれません。しかしジョブズさん、さらにこう言いました。過去を懐かしんで見る暇があったら未来を見る。そう、過去は忘れ去るべきものでしかない。だから受けた恩にも感謝しないというのがジョブズ流なんですね。しかし情けやしがらみに振り回されないことで、まあ、最良の判断を選ぶということもあります。その証拠に42歳で再びアップル社に戻ってきた時、業績不振を立て直すためにこともあろうにジョブズさん一番の宿敵マイクロソフトのビル・ゲイツと交渉し投資を引き出すことに成功しました。目的達成のためには過去に縛られず未来を見据えた判断をするのがジョブズ流なんですね。まあ、しかしですね、まあ、これを聞いている日本人の皆さんはですね、ちょっと強すぎないと思ってるかもしれません。まあ、なので、ね、ジョブズさんの行動は、その全てが最良の結果を導くための計算されたものというわけではないようなんです。実はですね、彼は超自己中心的な人物なんです。こんなエピソードがありました。ピクサーで行われたとある会議で、ジョブズさんがホワイトボードを使って話をしている最中に、CG の魔術師と歌われピクサーの創業メンバーでもあったアルビー・レイスミスが割って入りました。そこまでは良かったんですけども、このアルビーさんがですねボードに書き込みをしようとした瞬間に、ジョブズさん突然ヒステリックに叫んで、罵詈雑言をアルビーに浴びせた挙句部屋を出て行ったんだそうです。そう、ジョブズさんはですね常に自分が世界の中心でないと我慢ならない人なんです。全てを細かくコントロールし自分の意のままに動かす人なんですね。結果アルビーさんは退社し社史からも彼の名前が抹殺されているんだそうです。まあね、普通ならねこんな上司には誰もついていかないのに、なぜこんな自己中心的な人が数々の業績を残しているんでしょうか。そこにですね、ジョブズさんの秘密が隠されています。彼にあるもの、それはですね類まれなる情熱と執念です。よりセンシティブな商品にするために、彼は家庭用コンピューター、アップルを作るときに、ほとんどの人が見るはずのない基板のハンダ付け一つ一つにも丁寧な仕事を求めました。彼にとって大切なのは、決してお金や名誉ではなく、才能ある人間を集め、素晴らしいもの、世界をあっと言わせるものを作り出すことなんです。そしてそれを作り出すことに情熱を燃やし、達成させる執念を持っています。そして才気あふれる人間が自分の能力を最大限に発揮させる場所としてジョブズさんの元に集まるんです。この本の著者の竹内さんはですねこれを腕に覚えのある剣豪が宮本武蔵と立ち会いたいと願うことに似ていると言います。まあ、つまりですね腕試しがしたくなるんですね。俺はジョブズの元で働いたらどうなるのかと、俺はジョブズについていけるかな、ジョブズに認めさせることができるかなと、まあ、チャレンジ精神をですねこう喚起してしまうわけですね。まあ、このようにあくまで妥協を許さず最善の結果をひたすら求める、まあ、一見情に流されない冷徹さも裏を返せばやりがいと利益を生み成功という結果で全てに報いるためのものなんです。というわけでですね、まあ、うまいことそのスティーブ・ジョブズのねその自己中心的なその性格をフォローしたようなまとめになってしまいましたけども、実際のところこの本に書かれているジョブズさんは結構ですね自己中心的な人物ということがもう包み隠さず書かれています。でですね、この本の最後には卒業を控えた大学生にジョブズさんが行ったスピーチが書かれているんですが、 あのね、希代の経営者、神と称されるスティーブ・ジョブズの思いが集約されたとてもいい言葉でした。まあ、なんだかんだ言ってですね、まあ、自己中心的というふうに扱われていますけども、結構魅力ある人物であることは間違いないようです。というわけでですね、皆さんこのスピーチの内容が気になったら、まあ、ぜひ本を手に取ってご自分の目で確かめてみてください。では、書籍情報です。スティーブ・ジョブズ、神の交渉力。このやり口には逆らえない。竹内和正著。経済界より税込み800円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたスティーブ・ジョブズ神の交渉力いかがでしたでしょうか。まあね、あのスティーブ・ジョブズさんはですね、今まで新刊ラジオで何回かね、あの本で取り上げてきましたけども、やっぱり破天荒な人ですね。まあ特にですね、今回の本はその辺がね、あのとても浮き彫りにされてる感じがしてね、まああの笑っちゃいけないんですけれども、まあすごい人だなと見せていただきました。でもですね、あの何かを成し得る人っていうのはね、やっぱ常識なんかをね吹き飛ばすエネルギーに溢れてるんじゃないかななんて思います。例えが悪いかもしれませんけども、あの、織田信長、日本の歴史で言うとね、あんな人だったんじゃないかなとか、あんな人なんじゃないかなと思います。というわけでですね、この本では今回ご紹介した以外にも、まあ、ピクサーとディズニーとの映画に関する経緯や、あとビートルズとのアップル社のロゴマークにまつわる話などで、まあ、彼がどのような交渉をしていったかが書かれています。でもですね、やっぱり何よりこの本が面白いのは、まあ、ただの交渉のハウツー本ではなく、まあ、あくまでそのジョブズさんの足跡を追って、まあ、ジョブズ流交渉を紹介しつつ、まあ、その上、ジョブズさんをただのヒーローとして扱っていないというところでしょうね。まあ、この人ですね、これやるのにこんな無茶なことをしたんですよということですね、もう清濁含めて赤裸々に書くことで、まあ、彼の交渉力の凄さと、まあ、その人間像がね、見える本になっています。まあ、ジョブズさんね、結構破天荒な人なので、まあ、自分はここまでできないなという人でもですね、まあ、そのジョブズさんのそのエッセンス、まあ、その強気でもいいですし、まあ、情熱でもいいですし、まあ、その交渉力でもいいですし、まあ、そのジョブズさんのエッセンスをね、まあ、自分に数的垂らして、まあ、お仕事に生かすことはできるんじゃないでしょうか。まあ、僕もですね、今日からはその上司に強気で交渉してみるとかね、やってみようかなと思うんですけれども、無理だったら、土下座で謝りましょう。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。